雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも
こんばんは、
ケンタです。
ディリリディリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ雨です。
はい、
今日はあのレニー・クラヴィッツの名曲、ロックンロールイズデッド、
はい、
合わせてお送りします。
はい、コンシャスラジオ158回目。
ほんま大したあれじゃないけど、今日さ、ケンタの車に池袋のドン・キホーテラムネ買って帰らないかな。なんかあの曲なんて曲だろう、桑田佳祐のソロの今宵だりだりだりだりだりだりだりだりだりだり
あのクリスマスっぽい、
クリスマスっぽい、だれなすれない恋の歌みたいな、なんかを、かかとったんやけど BGM 店内の、まだそんなことしてるやつおんねんかと思ったんやけど、なんかメロコア風カバ
ー
つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、つったってくた、
送る言葉。
そう、送る言葉のあれ何やったっけ、あれ
フロ
ー。フロー。フローはほんまにひどかった、あれ。送る言葉とか、名残ゆきとか、送る言葉、つった、つったってくた、つったってくた。あれとかってすごいよね。よくできるよね、あれ。
メロコアカバーをしてるバンド
みたいな、バンドが、うん、しかももっと立ち悪いのか、なんかボコーダーかかってた、なんかもう
最近やっぱあれやろな、やっぱな、そういう
クリスマスに向けて
世界の終わりとかやないけど、
ああ
生の声やとちょっと生々しすぎるから。
でもさ、俺の認識でボコーダーってあのダフトパンクワンモアタイム、2000年ぐらいとか15年ぐらいに流行ったものっていうイメージなんやけど、確かにセカオは、
あれでしょ、オートチューン。
ああ、そうそうそうそう。
オートチューン。まあなんかそれは、でもあれやんか。海外とかのさ、ネオソウルとかああいうのでもさ、
全然やってるよね。
今も全然やってる
よ。やってるよね。
なんかそれこそダフトパンクで出た、あと一回そういうのなくなってさ、
なくなったね、
あとあのカニエ・ウエストとかあの辺とかぐらいから、みんなオートチューン使ってこう、ケロケロさせるみたいなさ。
なんか俺さ、あんましよくわからへんけどさ、でカバーするやんか、あれってなんなん、いやもうライブでやれよと、リリースすんなよって、なんかな、一番立ち悪いの稲垣潤一とか、稲垣潤一ちゃう
か、
稲垣徳永秀明やん、
びっくりした稲垣潤一カバーしてるとかマニアックすぎるやん、
俺稲垣潤一と徳永秀明めっちゃかぶるやんか、じゃあね、徳永秀明がやで、
あ前言ってたな、
カバーアルバムを出してて、なんかな、ガチで歌うまいおっちゃんがカラオケ歌ってるだけやねんか、あんなんで、でそのあるなんか何やったかな、んかなんかそういうシリーズを延々と出してんねん、なんか、そんなんでいい、なんか、ちゃんとやろうや仕事っていう、
あ自分の
デクリエイティビティはっていう、そぼってるだけじゃないそれ。
徳永秀明ってさ、そもそも自分で作ってんの、
めちゃめちゃ作ってるやんか、壊れかけのレイディオ、
あの人シンガーソングライター、
そうやで、輝きながらやんか、いや名曲いっぱいあるで、がもうここ10年ぐらいカバーだけって、
それはやっぱ
こかつかいなサイドのそんなんでいい、なんか明らかにサボってねん、なんか、
まあその西野カナとかがは自分で作ってないから、
おーおーおー、
シーカーだけやから、おーおーおー、まあそれはあれやけど、おーおー、今まで作ってた人が、だアイコとかが急に全部カバーしてるみたいな、
シーのリンゴとかがさ、しかもな、なんかな、曲のアレンジがな、例えば、
メロコアカバーとか、
まあ、メロコアはほんまきついけど、昔な、山崎まさよしがカバーアルバム出して、
あ、そうなんや。
俺それが、まあ、聞いてて、まあ、アレンジが全然ちゃうやんか。例えば、俺カラオケでよく歌うんやけど、坂井真千秋の、さらば恋人よっていう、さよならと書いた手紙って、あの曲を演奏はペズ、ラッパとかピアノのペズが、 なんかちょっとスカっぽくやって、うん、それに乗せて山崎正義が歌うみたいな、
はいはいはい、まあまさにカバー、
そう、うん、徳永英明はもうコピーやねん、なんかカラオケやねん、ガチで気持ちよく歌ってるだけやねん徳永英明が、知らんけどね、ごめん、もしかしたらちょっと間違ってるかもしれんけど、うん、そんなんでいいんや、なんかすごいよな、なんか、
いや、やっぱ徳永英明が歌うと徳永英明の世界観にやっぱなっちゃうっていうか、
いや、なってないねん、それが
歌い手の力
全然なってない、おお、なんかすごいわ、
それちょっと聞いたことないから分からへんけど、
いや、多分結構みんな違和感覚えてると思う、徳永英明ファンもちょっとちゃんと仕事してって思ってると思うで、
思っているから、
そろそろ曲出してって、ちゃんと出してんのかな、オリジナルの曲を、だって結構徳永英明はさっき言ったように「壊れかけのレディオ」
うん
「輝きながら」
うん、ほんまや、ボーカリストシリーズってやつかやん。
そうそうそう、多分そう。
もうだって、ボーカリスト6までいってる。
そうやろ。で、なんかいわゆる名曲やろ、昭和の名曲とかやろ。
でもなんやったらサンキュー、あのドリカムのサンキューとかをやってんやね。
う
ん、
そうやろ。
あ、なんか。
いや、カバーには、カバーの醍醐味というか、うん、あるよ、確かに。なんかあの、レディオヘッドとか結構カバーしてて。なんやろ、そこ行くみたいなんとか、まさかのところとか、マッシブとかもカバーしてるし、ちょこちょこで、当然そのバンドなりのアレンジになってるし、まあ、徳永英明はまずバンドじゃないから、
うん、まあね、
アレンジっつったって、いや、作曲とかできるんやろうけど、もうバンドじゃないからさ、そういうなんかアレンジの妙みたいなのもなかなかないしさ、ほんまカラオケやねん、歌は上手いよ当然、
違う違う、そのちょっとした節回しのやっぱイズムが
いや、それだから自分の曲でやれやん、それ
一応、ちなみに2013年にあのオリジナルアルバムを出して
ん、出してんや、ごめんごめん、じゃあもうええよ、そのボーカリストシリーズは、
いい、いや、ええんちゃう、
せ、何、選曲の妙だけ、あとだって徳永英明が歌ってるだけやで、ね、全部、
いやいや、徳永英明が歌ってくれたらやっぱ違って聞こえるやん。
あ、そう、
ちなみにあの、うん、アメヤンが今日ドン・キホーテで聞いたのは、うんうん、6% is mine っていうバンドの、
なんて曲だ、あれは
白い恋人
たち、あ、せやせやせや
のカバーですね。
あ、そう、
はい、
あの、それちょっと今、まあ、
この人たち結構か、しかもこれ徳永英明バンドのコピーっぷりで、なんか 6% is mine は、
うんうん、
あの覆面バンドやね、
うんうんうんうん、
謎の覆面カバーバンドやね、やっぱコンセプトとは日本で生まれた名曲の素晴らしさを世代やジャンルを超えて伝えていくために某メロディックパンクバンドのメンバーたちにより結成
された、うん、ああ、ビッグバンドのや、実は誰、あのゴリラズがブラーやったみたいな
みたいなことなのかな、でもそれが誰なのかはちょっとここには
書いて
ない、
それほんまでも白い恋人たちをしかり、うん、他の何やってるか知らんけど、お前らがやらんでもちゃんと伝わるから、
いやいや、もうすごい思い出がいっぱいやろ、
ま、
やってるの夏祭り、ジッタリンジン、
H2O の思い出がいっぱいと、ああジッタリンジンの夏祭り
で、つけまつけるキャリーパミュパミュ、
それはちょっとあれ、
負けないでザード、
ザード
M プリプリ、
うん、
そばかすジュディマリ、
うん、
真夏の果実サザンとか、まあ言うたら名もなき花見してるとか、
ほんまお前らが選んでもちゃんと伝わるし、
名もなき花見してちゃうか、うん、
ほんまちょっと俺しょうがないと思ってまうな、それは。どう、メロコア、アーティストとしてようそんななんか誇りなきことできるなと思うもん、
うん、
メロコアにすっごい、いや名曲やからね、サザンの真夏の果実、メロディーも良ければ歌詞もいいし、そもそも曲にバリューがあるからさ、そのええところ引っ張ってきてさ、ツンタンツクタンツンタンツクタンってやってさ、ジャジャジャジャジャってやってさ、涙がツンタン、知らんけど、まあ、こんなんやろ、溢れるツンタンツクタンみたいな、そんなんで CD 出してお金儲けしていい？
めっちゃ出してるぜこいつら。
そうね。何だっけ
？6% is mine。6%。あ、だあれちゃう？あのこうやってカバーしても出しても売れたら 6%
は俺らになる。あ、そういうことや絶対。
オッケーないないできるんだ。
あ、ちょっと
アイロニカル
な。アイロニカルななんか。あ、
でも何だっけこいつらライブとかやってるからな。
あ、そうなんよ、
うん。
あ、でも覆面でってこと。
あ、分からない。
いや、それだからさ、いや、そんなコンセプトでやるんやったら、あの、もう知られてないけど名曲ってあるやんか、全然埋もれていく、ほっといたら埋もれていくであろう、いや、そんな真夏の果実とかさ、夏祭りとか
もうみんな知ってるもん、
もう絶対伝わっていくから、ブレメやん、もう
ブレてんな、
いやいやわ、なんかほんま、いや、いやだってさ、
うん、
あの、ライブでカバーってするやん、なんか結構ライブだけでよくカバーって
する、
まあ、変な言い方やけど ちょっと極端な言い方だけど、まあ遊びやん、カバーって。まあいわばもうプロのミュージシャンからしたら。うん、
ちょっとしたあのファンサービスみたいな。
そうそうそうそうそうそう。まあ、それはそれでやりつつ、あのね、確かにね、俺もね、リンプビスキットのライブを見に行った時、メタリカのカバーとかやってくれたんよ。すっごい盛り上がるよ、なんかやっぱし。
なんかリフだけちょっと弾いたり
する。そうそうそうそう、めっちゃ盛り上がる。それはそれでやって、だって簡単にできることなんやから、プロのミュージシャンなんやから。ちゃんとオリジナルの曲作れよって、いや、その 6% is mine は、まあもう元々そういうことなんかも知らんけど、いや、徳永秀明は、せめてそれ全額募金してほしいわ、その収益金は。それってやっぱお金入んのかな、オリジナルの。まあ当然入るから、作詞作曲。
作詞作曲した人には入るやろ。で、なんか演奏家、だ言うほど儲からへんのじゃ、徳永秀明サイド。徳永サイドは儲かれるけど、徳永秀明に入ってくるお金はそんな多くないじゃん。ただのカバーやから。
それってほんまでもどういうモチベーションでやってるのそれ、徳永英明は。じゃあマジで多分思ったよりカラオケやで、ただの徳永英明は聞いたら。
そう
なん、ほんまガチで歌ってるだけ往年の名曲を本気でこんなに怒られるかもしれないけど、ほんまに何なんそれ。いやカラオケ行けよお前って。いや歌うまいよそらお前プロなんやから。
言うならその 6% イズマインよりもまだあれがないってことや。
立ち悪いよほんまに。
ただ歌ってるだけってことやもん
ね。うん、
もうあれやって、徳永英明のお客さんからしたら、たまにしかないヒット曲よりも、
うん、
もういっ
そ。それってだからほんまにプライドが許すんそれ。
いやいや、あの超徳永英明ファンは、やっぱ超徳永英明ファン向けになんか独自でライブやったりアルバム出すやん。でもやっぱライト徳永英明ファンがいるやんか。やっぱライトファンにもやっぱ、
訴えかけるためには、確かにと、夢を信じてと、う
ん、
壊れかけのレイリコと、う
ん、なんか
何やらでは、うん、ライブが持たんもんな、確かにな。
そう、それインストアにしかならない
から、タワレコ、
さすがに今からインストアはちょっとしんどいやんか。
そう
や
な、
ちょっとやっぱ
見てほしいかな。
い
やだからライブだけやったやん、それはパッケージにしてお金儲けすんなよそれよ、ほんましょぼいわマジで。俺はそれはちょっとやっぱし、俺は言うさ、それは
アレンジ一緒なんほんまに。
うん、
問題はそこちゃうか。
いやそこやな。いやまあ、いやさすがにカラオケではないと思うで、うん、けどなんかテンポも多分そんな変わってないし、俺が聞いた限りではね。
ちょっとなんか
ちょっと聞いてみる、ま
あ、これこういうこと。
そちらみんなに
花水木
な、カラオケやろ。お曲のトーンとか変わってへんやん。気持ちよくガチで歌ってるだけやろ。
うん、
いやアレンジ多分ちゃう、あの曲オケはちゃうよ確かに。
うん、
けど、ちょっとトーン変えるとかさ。
単純にさ、ほんま、まあまあ言うと遊びっつうとあれやけど、ファンサービスよな。
やろこれってあくまで。
ラジオとかで急にピアノでこう、
うん、そうそうそう
歌ったりするやん、うん、意外とやっぱアイコすげえなーっていう。
そうあるある。なんか宇多田ヒカルとかもね、うん、あれやったりしてたよ、あの今夜ブギーバックライブでちょっと歌ったりとか。
そしたらなんか歌のうまさも分かる。
そうそうそうそうそう、アレンジ力もあるなみたいな。
でルーツも見え。
そうそうそうそうそうそう。なんや秀明マジで開き直ってるねほんまに。どうなしたんや。
まあぶっちゃけ売れるやろからな、うん、そっちの方が
効率いいやろ
だってもう毎日さ、朝起きてピアノの前、まあ、ピアノかギターわからない前で、うん、違うな違うな、
自分で作曲するのね、
夢を信じてが超えられないみたいな。もう自分の夢信じられへんって
俺が壊れかけやって言えた
って言うてた思うから、
うん、そうやな。
もうふとちょっとこう、うん、あ、これええやんってやつ。
うん、そうやね。だから、必死に5年間かけて、まあ、今の時代やから、必死に5年間悩み悩んで、難産で10万枚売れるんやったら、1年間に1枚出してって、もうそれがもう1万枚売れてったら、それでいいっていう、全然知らんけど。
コスパはいいよな。
で、まあ、どれぐらい入ってくるかわからへんから、なんとも言われへんけど、まあ、めんどくないよね。
あ、まあそれで何やったらちょっとああいう歌番組とか、
そうそうそうそう、
往年のヒット曲を歌うみたいな
やつに、そうそうそうそう、
ついに今日は徳永英明があれを歌
います
。
そうそう、いやでほんで周りが、ね、なんか変に価値高くそれを捉えんねん、あれを。 あの名曲をみたいな、昭和の
あの美声の徳永さん
が、秀明がみたいな、いやサボってるだけやろっていう、なんかちょっと大手間くんな、
空を押し上げて、
いやそれは気持ちいいやろうけど
もう何やったらちょっとこう目つぶって手とかこうい
やなってると思うねほんまに、人とようより人とようやと思うねほんまに壊れかけの秀明っていう
怒られる怒られるわいやいや俺はいい、うん、いいと思う、やっぱボーカリストの力やと思うよ、
まあ、うん、まあ、でも確かに誰だってじゃあ売れるかっつったら、うん、一応フォローじゃないけど、うんうんうん、誰だってじゃあそれをやって、じゃあなんかようわからんフローのボーカルソロデビューみたいなんで、ボーカリストシリーズ、まあまあ確かに、そらレコード会社も許さへんやろ
う
し、いやそれは確かに秀明の培ってきた実力なのは、まあそれはまあまあ認めるけども、
やっぱピカソが何喫茶店 の、 あの紙にシャシャシャって絵描いて、こうめっちゃいいお金をふっかけて、いやいやたかだか何分で描いた絵じゃないですかって、いやいや何十何年と1分ですっていうのと同じで、秀明がこう鍛え続けてきたこの歌心、
なるほど、
やからやっぱこれは価値あるよ、
そうだな、うん、俺それと似たあれですごいいいツイート最近知ったわ、なんか多分ウェブ系のクリエイターの人なんやろけど、まあお仕事するやんか、でものすごい時間で早く仕上げたんやって、
うんうんうんうん、
例えばやけど、まあ、もう詳しくは分からへんけど、ちょっと もう1日でやってあげたと、
うんうんうん、
で例えば10万円っていうお見積もりしたら、
うん、
えたった1日なのに10万円なんですかみたいなことを言われると、
はいはいはいはい、
その人が言うには、うん、アホかと、俺はたった1日でできるから10万円なんやって言ってて、それって思った、そうそうっていう、たった1日でできる技術を持ってるから10万円っていう、
うん、
まあ、岩田もしかしたらちょっと高いかもしれへんけどっていうふうに言ってて、それめっちゃわかるわと思ったけど、でも案外日数で計算されるから、それって変よね、じゃあゆっくりやった方がええのっていう、お前急いでる方が、急いでるから早くやってあげたのに、たった1日でやったのに10万円ですかって、確かにでもお客さんは感じがちやと思う。っていうのを今思い出
す、変やな、
変な感じよね、
うん、だからやっぱあの作曲したかどうかとかちょっと歌ったかどうかで判断してあかんじゃん、
パパッと作ってそれでも売れるから秀明がすごいっていう、いや
それでも人の心を動かすからすごい売れるかどうかじゃないもんだよ、
秀明は、
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ楽しいな、
35になると土日に人と喋ることがなくなる、うん、これはね結構大問題だな、
あの金曜日の夜から月曜日の朝まで声が出ない、
ほなお疲れ、え、あの楽しい週末を、良い週末をって、あ、ついさんお疲れ様です、
う
ん、
会社出るよね、そうやってね、
うん、まあ、ありがとうを除けばね、あの店員さんへの、うん、はいはいはい、ごちそうさまとありがとうを除けば、はいはいはい、次は、うん、おはよう
そうね、
これはまずい、
あの、まあ、さっきもだからさ、あの俺とかも健太も関西から東京出てきてるからさ、でも関西にも大好きな大好きな友達がいっぱいおるからさ、まあ、当然年末年始に会うっていうのが、もしかしたら今年できへんのちゃうかっていう、
もう悲惨
悲惨よな、
もうじゃあそうしたら何が問題って、俺は12月二十何日にもうまた今年もありがとうございました、おーまたなって言って、次はお今年もよろしくな
おかんとのセッションを覗くと
になってしまうから、ちょっとやっぱ大人になるってこんなにも友達と喋らないのかっていう、
でもほんまびっくりするよな、でも、まあ、これもう健太が前言うとったんやけど、確かにそう言われたらおとんとか別に友達と全然遊んでなかったもん、自分のお父さんを思い浮かべたら、
いやこれやばい、
いや史上最悪よなこれ、こんな感じでみんなもう言ってるんや、
じゃあほんでな、そうそう、もう土日全然誰ともこう会話せえへんやんか、で別にまあまあ俺は比較的引きこもり体質やからさ、
な
そうそう、うん、別にええっちゃええねんけど、うん、でもまあ、
まあお酒も飲めへんしな、
そうそう、ちょっと飯食いに行くとか、うん、ちょっとなんかこう軽めのセッションを挟みたいみたいなあるやんか、うん、ちょっとご飯行ってちょっと軽口叩いて、うん、みたいな、
楽しいよね、そういうのが人生の醍醐味やからね、
そうそうそう、ってい
時に、まあ、これ声を大にして言いたいんだけど、女の子に対して別に恋愛に発展したいとなんて1ミリも思ってへんから気軽にご飯行こうぜっていうのはちょっとやっぱね、俺はもうこの年になって、しかもこういう環境にいると、
うん、いやそれは難しいよ
な、難しい。じゃあもうさ、なんかさ、変な、なんていうの、あのこう探り合いみたいな生まれるのめんどくさい
な、めんどくさいな、ほんまに。いやでもそれは無理なんちゃうか、やっぱし。それはやっぱ動物と動物って考えたら、やっぱね、サバンナにいて、ちょっとあそこの木の下まで行こうやみたいな、ライオンのオスがメスにみたいな、まあ、ないもん。そこにやっぱセックスがどうしても、まあ、つきまとうよ、男と女である限り。で、人間で言うと、まあセックスまで行かなくとも、やっぱしそこにはこう男と女のジョージ、ジョーイチ、ジョージが、う
ん、あるわ。
いやこっちも内定できたりもあんねん。もうほんまそういうわけじゃないねんっていう。いやでもまあ難しいよね。いやそれは無理やと思って、う
ん、いやだってさ、あの恋愛にしたらさ、うん、終わるやん。
まあまあ結婚して添い遂げるっていう可能性は他の恋愛と比べたらだいぶ低い方やからね。
そうそうそう、
終わる終わる。
だったら始めなきゃいいじゃんって、
う
ん、
まあそれはそうやで、
ね、付き合い不可になったらさ、めんどくさいこといっぱいあるやん、
うんうん、でもねやっぱね、いやすごいわかんねんけどな、やっぱな、こう、で俺もすごいそういうことあった昔、うん、もうこの子はほんまに性欲の強い俺やけど、うん、そういうことじゃないみたいな、うん、けどなんかやっぱでも一緒におると、あれこれ何あれみたいな、ちょっとどうしても出てくるね、なんか変な、最後の最後までカラッカラみたいな、なんかあるかな、そんな、なかなか。いや健太はでも性欲がそもそもないからあるかもしれんけど、
じゃあっていう時に
でもデートになるもんね、それね、絶対。
じゃそれをデートやと思うなと、
うん、だから男と行くやつの女の子やっていう、
で別にデートっていう体やったらデートっていう体でもいいね、うん、それは確かにその人が女の子であるっていう、うん、女の女性であるっていう価値も幾分内包されてるから、
うんうんうん、
でも俺はそのなんつうの、まあ、誰でもいいけど、誰かその女性がまあそれなりにこうちゃんとこうよそ外に食べに来て一緒にご飯を食べるっていう過ごす時間によって得られるものでもう十分満足してるし、その先なんか求めてない。
いやでもやっぱそれはでもやっぱ難しい、現実的に難しいよ。なんか変な感じなんねん結局、なんか男と女って。だから独身の30代ぐらいの女性は
あかんのか。
じゃあ誘わないでっていう。
そういうこと。
そんな時間を割いてる時間はないのよ私って。それやったらもう女子会行くわと。
あ、
全く口説く気も抱く気もないのに、ガチでご飯行こうぜって言わないで、むしろ失礼ね、あなたっていうのが。
そういうことか。
あるんちゃう。
そういうこと。じゃあ女子会行ってへん日に行こうや
っていうのは、だからどうせお前も暇やろみたいに思われんじゃん、それは逆に。
あ、
いや女子会行ってなくてもそれだったらもうなんか私フルでセックス&シティみたいわみたいな。
最初に宣言しようか、誘う時に下心じゃない方で行きましょうって。
そんなうさんくさいことはないやろ。困ってアホやなと思う。何それって。
いやほんまだよ。だから
いや分かるけどめっちゃむずいよそれ。やっぱし俺もうでも分かったわ。いややっぱそれあれやわ、キャバクラ的なところやって。だから
マジか、
まあ、キャバクラちょっともうちょっとあれやけど、だから俺がバイトしてたグラースとかはほんまそんな独身のお金はそれなりに持っててみたいな、ちょっと女の子と飯食うてなんかあの笑かしたい、ほんでバイバイってしたいっていう人のニーズに思いっきり答えてたね。そういうこと
か。そういうことか。
そうやって。ちょっとだから同伴して、
うん、
美味しいご飯食べてからお店行って、まあ、ケンタお酒飲めへん。でもお酒飲めへんとこおったわ、うん。全然お酒飲まれへんからっつって。
そういうことか。クラブや。
クラブ。ちょっとお高めの。
だいぶ向こう側行ったな。
でキャバクラとなるとやっぱしそこにちょっと下心とか絡むから、
ね、
女の子ももうすごいおっぱい露出した服とか着てるし。そういうことよ。多分満たされるで。それでもな、
うん、
それはあかんのぶっちゃけ、うん、まさに多分健太が言った通りやで今。
そういうことやな。いやもうなんか勝手に格好の外に外してたわ。
まさにそういうことだと思うで。ほんまにいわゆる同伴っていうのがあるからさ、うん、ご飯連れてって、
うん、
まあ お話しして、うん、食べさせてあげて、うん、お店行ってちょっと飲んで、うん、ほんまにさらっとバイバイっつって帰るっていう、うん、
そういうことか。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
でもなんかあんま関連づいてるか分からんけど、うん、なんか、まあ、俺とかは結婚してるから、うん、まあ、家事とかも比較的まあ分担してて、ご飯は絶対作ってくれんねん、うん、奥さんが、うん、
ええやん。
あんなんとかでも未だにわけわからんよね。なんで作ってくれんのかが全然よくわからへん。
どういうこと
なんで作ってくれんやろって。だって俺が、俺今日帰って奥さんがやっぱしもう一生ご飯作らんとくわって言ったら OK でーすっつって、もう全く、うん、だって作ってくれる意味がわからへん。全て、もうそもそもご飯と洗濯はしてくれんね、基本的に。でお掃除は大体俺、水回りとかも俺みたいな。洗濯ももう今からまあ一生添い遂げたとして、あと30年40年洗濯はしませんって言われても、うん、いいでってなるで。だってやってくれる意味がわからへん。なんかなんでなんそれって。俺逆に言うと、俺がこう他のお掃除とかしてるから、まあ、ギブアンドテイクというか、ふと考えたら何のメリットもないよ俺に。こう、まあ、まあまあ別にだから俺はお金は全部払ってるし、ふとだからこそもうめっちゃありがとうって思うねん俺は、ほんまに。俺にわざわざご飯、しかもうちの奥さんはもう朝5時半ぐらいに起きて、毎日俺にお弁当も作ってくれんやんか。もう意味がわからんと。なんで俺なんかにそんなご飯なんか作ってくれるんやろって思うから、ほんまもう毎日泣きちゃうよ。じゃなんか普通にこれを世の旦那さんはこんなもうありがたいことを享受してんやと思ったら、でも逆なんかな、奥さんからしたら家賃も、あれ家賃も払わんでいい、水道代、光熱費も全部払ってくれてる、めっちゃ嬉しいみたいになってんのかな。
まあどうやろうな、こう専業主婦とこう共働きと、でもちょっと違うんやろうけど、なんかもともと女の人がやるもんみたいな、よくわからんこう、
まああるよね、
まあ、何でかわからんけど、そういう役割分担があって、でこの共働きやと、やっぱアミヤンが言った逆で、なんで私が全部やらなあかんのみたいな不満は確かによくいろんなところで出てるやんか。しかしアミヤンの好感度が上がりすぎてやばいやん。
いや、ちゃうで。だから俺は、うん、まあそうやわな。でも、なんかな、基本なんかものすごいネガティブやから、男性6500万人おったら6500万いいやと思ってるから、史上最低の男やと思ってるから、俺なんかにそんなことして何の見返りがあんねんみたいな。いや、なんかでもなかった、結婚してる時とかって。なんか、うわ、ごめんみたいな。でもさ、なんかもっとお金持ちの人みたいにさ、いろんなことを別に買ってあげれるわけでもないしさ、なんかって思うよ、そろそろ飽きるやろみたいな。
俺は全然なかった。
だからか
じゃあ感謝はあってん、ご飯作ってくれることへの感謝はあったんやけど、なんで作ってくれんねやろってよく考えたら思ったこと一回も
ない。でも思わへん、なんか何それ。だってさ、めっちゃめんどくさいやん。なんかもう、意味がわからない。そんなしてくれるほど俺何かしてあげてるっていう。いや、だからそれを普通に、家賃払ってくれてるやんって言われたら、あ、そんなもんって。いや、なんか、やってもらえてることとやってあげてることのこの差が、なんかほんまごめんって思う。なんかもうほんまごめん、ごめんしかないっていう。それやのになんか何やろ、海外旅行に連れてってあげれるわけでもなく、高いバッグを買ってあげれるわけでもなく、って思うよな。もうだから、もう飽きた、ああ、もう明石だ、もうちょっともう一生ご飯無理って言われても、あ、そうやんなって、もう何の文句もなく、今から40年俺自分のご飯作れるもん。
マジでよ。俺絶対無理やわ。
無理？
そこをなんとかって。
いやいやいや、もう意味がわからへんもん、ほんま。わざわざ俺にそんなことをする意味が。ほんまに好感度上げようとしてるんじゃなくて、いや、好感度上がるのもわかるけど、わかるよ、確かに。そら。
上がるわ。
上がるよね。
徳永が全部上下しになってるわ。
うん、上下しになるよね。でも、って思う。そん、うせやんって思うな。で、いや、特に俺なんかさ、仕事ばっかりでさ、土日もどっかに連れて行ってあげずに、仕事してるみたいなこともあるしさ、申し訳なさしかないよ。だから、まあ、逆に掃除は全部やるとか、お料理しはるから、お料理しはったらもう、台所周りはもう次の日気持ちよくできるように全部やるみたいな、自分なりにやるで、マッサージしたりとか、そういうこと、 しかできませんからっていう。
めっ
ちゃええ。いや、あかんな。違うね。そういうこと言いたいわけじゃないの。なんかわからん。そんな、ごめんっていう。
いや、でもなんやろな。確かに、漠然と前提となってる、それは奥さんがやるっていう感じあるやん。だからなんかアメヤみたいな、だからごめん、だからマッサージやるとか、だから何々やるって言ったら、なんか確かにこの人違うみたいな感じるけど、そっちが普通なんかもしれんな。
だってな、でもな、一人暮らしをそれまでにずっとしてた男性っていっぱいおるやんか。お前ずっとしてきたやんと。それなんで結婚した瞬間、しかも共働きやのに奥さんがやることになんのって、ものすごくフラットになったら、えーってなるよ、やっぱし。
そうやな、
どっちでもええのに、なんでっていう。
そうやな、それあの働きに出てるっていう時点で、じゃあまあ両方働いてんねんから家のことも両方やりましょうと、ってなったら、まあ普通に考えたら半々、で一番こう、まあだから掃除と、ご飯と洗濯っていう、こうまあざっくり言うと分け方が一番こう本来はなんか最もな、あれはな、
そうやで、そうやで。に加えて俺はなんかまあコンプレックスみたいなのがあるから、もうお金持ちの人と比べたら、まあ、いろんなことやってあげられへんみたいなのがあるから、もうあかんみたいな、なんか、もう全然なんかええカバンももらってへんのに、なんかそんな、こんな毎日5時半に起きて、お弁当作らへんって言われたら、もう、今までほんまごめんっつって、もうやめてやめてって、もうやめて、もう一回もいらんってなるで、もうご飯ももういらん、いやっつったら、もうほんま俺も毎日もコンビニで全然ええしって、毎日むしろ作りますぜって。いうぐらい、なんかごめんがすごいから、やっぱし、
まあ自分と結婚したことによって得られなくなった暮らしみたいなものがあるもんな、そこに。
あるある、全然ある。俺がこんなごめんと思ってんのに、まだ毎日ご飯作るんやっていう、いやほんまありがたいし、もう不思議やね、まだやめへんやみたいな、あ、今日もやめへんかったんやみたいな、めっちゃあるで、そのほんまにちょっとなんかあんま、なんか嫌やけど、好感度上がる方向に行くのは、
俺はやっぱもう一回結婚するのきついなって思うんは、やっぱね、もうこの人だけを一生愛し続けますみたいなことを俺はもう約束できひんもん。別に移り気とかっていうんじゃなくて、そのなんやろな、自分のなんかそのなんやろ、愛情深さに自信がない。
それはでも俺も一緒やね。
あ、そう、
自信がないというか、そんな無責任なことを言われへんとは思うよ。やっぱ一生愛し続けれるかどうかは分からないよね、それね。
やっぱもう、あ、無理やろ。だってそんなやっぱ自分大事が前に出てまうもん、俺なんか子供やから。
あ、なるほど。俺ね、そこはない、全部与えられる、奥さんに。
めっちゃすごい好感度し
それはほんまない、俺。もう、何でもいいもんだって、俺は。な、もう何もいらん。なあ、いや、ほんまに。
いやいや、こんなもうドラマみたいなセリフないで。他に何もいらない。君さえいればやんか、これ。
でもほんまに、もうだから人生にこだわりがないから、もう何も、もう奥さんがやりたいようにやったらいい。あ、でも、いや、じゃあ、一概には言われへんけど。
俺かってこだわりないけど、こだわりないけど、ちょっと眠たいから、もうちょっと寝ていたい。
あ、
ちょっと面倒くさいから、何やったら余震場代わりにやってくれたらこんな嬉しいことはない。
ない、もう6500万やから、もう俺と結婚してくれただけで、もうなんか逆に言うと、母さんこいつアホやなとも思うし俺6500万やでって、ベベ中のベベや、何やってもあかんのにっていうのがあるから、俺そこはでもでかい、人生において、結婚の関係なくても、だお客さんとかでも発注が来るやろ。一方で、折れてと思うし、
まあ、他にウェブやってるしなんか、
一方でしな、見る目ないよみたいな変な言い方やけど、の代わりに俺なんやからめっちゃ頑張らなあかんっていう、ほんまに頑張って努力してやっとなんか人並みやからっていうので、そう、だからマイナス思考っていうのがベースにあるから、ものすごい頑張れるし、結婚生活も一緒やね。なんかもう俺と結婚してくれたんやから、できることは全部やってあげなあかんし、じゃないと他の旦那さんに到底追いつかれへんからっていう。
愛しかない、この好感度。
やばい、社員攻めに合うわ、俺。
こ
この好感度だいぶやばい。
だからね、ほんまね、ネガティブ思考のすすめっていう本を書きたいよ、俺は。
書こう。それはなんか今日めっちゃいいこと言ってるからあれで、まあ確か俺ないもんだって、そんなん。いやいや、俺別に自分がすごいとも思ってないし、なんかそんなんやろな、ポジティブとも、ポジティブじゃないとも思わへんけど、そんななんか秀でたとこがあるとも思ってないし、
いや、まあ自信はあった方がいいんやけど、ベースのところで俺は何やってもあかんというのがどうしてもあるから、頑張れる、俺ごときを選んでくれたんやからこのお仕事頑張らなあかんとか、俺なんかが前に立つんやから人一倍努力せなあかんみたいなのはあるで。
いや、それはでもすごいよね。
いや、なんか別にほんまに好感度ありがとうしてんじゃないね、なんかもう気持ち悪いから。
いや、これは
いや、なんかでも
上がるわ。いや、もうなんか
どうやってそれを普通のことやと。いや、俺は一方でめっちゃ面倒くさがり屋やから、ご飯を作る面倒くささをめっちゃ知ってるからね、俺は。を毎日やるっていう、だから意味が分からんもん。ようでき、お金ももらわずに、これお金もらってたら、いや、
まあでも
極端な話、お金もらってるんやけど、
金銭の対価としてやってるわけじゃないから、
ね、じゃないからね。それだから俺いつも思ってたよ、それはもう結婚する前からご飯作ってくれる人とか、って、でだからこそ他の俺ができること、だからトイレ掃除とかお風呂掃除とかって自分が面倒くさいの知ってるからこそ、これめっちゃめんどくさいからやっといてあげようってめっちゃ思うで、
めっちゃ優しいやん。
何や、優しいよ。そうやね、優しいよ俺は。
何やこれ、
自分がやってくれたらめっちゃ嬉しいことは全部やろうっていう、
惚れてまうやん。いや、
お誕生日
千秋ちゃんっていう大阪で
書きた
ら
かい
すぐ書かすな、イベントやってた時 のお客さんやね、なんか最近トライアスロンやって、なんかえらいあの走りまくってはるわ。
あ、そう、
うん、で、あの松本さんやろ。
松本さんやな。
11月6、12が、もう今あの人は
今
のコーナーでおなじみ矢
口、
で11月13がマリちゃんっていう高校の後輩の女の子、これ多分結婚しても子供もいるんじゃ
ない。あ、そうなんや、
うん、
で
14
ネオ、
一人もんどし遊び行こう。
そうやな、遊んであげてネオ。
で、あんまり遊びたくない一人もんかな。
多分一人もんだろうな、これも
京都の名細麺こと金森。
全然ご無沙汰よね。 あんなにコンシャスラジオがどうだこうだ言うてたのに、
うそやろあいつ。
絶対やろ。そんな感じですか。
はい、まあそんなもんですな。
僕は同じく松本さんと、三木ひろしさん、大阪でサラリーマンしてた時の先輩ですね。イグマさん、11月10日、これ学校の先生ですね。11月11日、福原さん、これ学校の関係で知り合った方ですね。うん、で、矢部内と江藤かなさん、あ、これもさっきだからグラースって言ってたよ、
はいはい、
で働いてた女の子。
おーおーお
ー、ね、で、14日がネオ、同じく14日は金森、それぐらいです。
はい、
あのさ、
うん、
自分の子供をさ、
うん、
赤ちゃん特に、
うんうん、
あんま SNS とかに載せてる人があんまちょっと気持ちよくないんやけど、俺なんか、
どういう意味、
まあ、みんな載せるやんか、赤ちゃん寝てる
の
とかさ、なんかちょっとしたことでも泣いてる姿載せたりとかさ、
今日の何々ちゃんみたいなノリでな。
いや、ネットに顔を出したい人もいれば出したくない人もおるからさ、
うん、
子供にも人権はあるし、
うん、
親だろうが、で当然肖像権があるし、で時々子供にモザイク入れてる人もいるよ、顔に。
うん、
俺それめっちゃすごい好きだよ。目に線入れてたり、自分の子供に、
あの有名人の子供さんとか、
要素はそれはめっちゃやるよね。有名人は絶対やるよね。なんか嫌じゃない。いや、お前いいね欲しいか知らんけど、子供使うなよっていう。だってそれこそさ、裸とかでもまあ乗るわけやんか。でそれがネット上にずっと残るわけよ、 SNS って。当然大きくなった時にさ、嫌かもしれへんやんか、
恥ずかしい
よ、恥ずかしいかもしれへんやんか、とか、なんかめっちゃ泣いてる姿とかさ。
だってなんかあのちっちゃい子とかってやっぱいろんなことするからさ、あの今日は自分がしたうんちを持ってうろうろしてました
みたいな、かっこ笑いみたいなね。いや、そう、嫌かもしれへんやんか、大人になった時に。
そうやな、
すんなよってめっちゃ思うね。猫はいいよ。 猫はやばいと思って、なんか
自分で猫めっちゃしてんもん、
猫めっちゃしてる、めっちゃ可愛いいいね欲しいじゃあだからな、うん、こうピースみたいなのがいいね、もう取られてる意識もあるやろうし、このご時世取られたらね、ある程度も SNS っていう文化も知ってるやろうし、じゃなくてほんまあるやんか、なんかもう
あの寝顔とか、
寝顔とか、いやそれって嫌になるかもしれへんやんか、子供が大人になった時に、いやすんなよってすごい思うやけどな、まあ、でもしてまうんかな、やっぱり、
いやしてまうんちゃ
う、俺なんかはもううがった考えやけど、さっきあんなにいいこと言ってたけど、子供がおれへんから、お前が思ってるほど可愛いないよってやっぱ思うよ、それはお前はもう目に入れても痛くない自分の子供やからね、やけど自分に子供ができたら他の人の子供もめっちゃ可愛く見えるのかな、やっぱし何々ちゃんの子供も可愛いねって、うちも可愛いけどみたいな、
いやうちの子供だけちゃうか、分からへんわそこは、
ちょっと分からんな、
だって今のその SNS にさ、人の子供バンバンなんかこう上がってきてさ、なんかどうでもいいなんか手紙みたいな読まされるやつあるやんか、なんとかちゃん今日も元気でありがとうみたいなさ
子供に向けた気持ちをわざわざ書くから、
そう
生まれてきてくれてありがとうと、ママはいつまでもなんとかなんとかで
みたいな、そうもうあれはこう言うたら年賀状が毎日届くみたいなやつやんこう家族写真また来るけどさ、
そう
だよくわからんなみたいな、
まあ、
どうなんやろな、でも俺らはさ自分が子供の時に親に来るあの家族写真みたいなやつでさ、うん、なんとかちゃんやでみたいな見せられてさ、うんうんうん、誰やねんみたいなさ、
ってた
でこうあれでもこうなんつ子供がいるとさ、うん、あ大体こなんか2歳ぐらいやなとかさ5歳になって、あ、うん、この頃こういうことあんやなみたいなバックストーリーに想像がつくやんか、
う
ん、
ちょっと違うよね俺らにはね、それを自分実体験として俺共有できるっていうの
が、だから全然寝てくれなくてどうのこうのとかさ、今日は久々に寝てくれましたとか言ったら、あそうそうそういう日めっちゃ嬉しいよなって、やっぱ共感はできるんじゃん、
なるほど、ね、
子供に手紙送るのはちょっとどうかと思ってさ
なるほどね、うん、でもなんか嫌やな、嫌やわ、
あかんの、いや俺全然それ気にならへんけど飛ばすもん
だから、いや俺やったらどうやろうって、俺が大人になった時それどうやろうって思ったら、俺自体がその SNS が嫌いやから、でそういう子になるかもしれへんやんか、 SNS 自体が嫌いな子大人になるかもしれへんやんかってなったらたまったもんやないなと思ってさ、誰の権利でそんなやってんねんっていう、
いやでも今はちょっとかわいそうよな、なんかじゃあ中学校とかさ、うん、小学校の高学年とか恥ずかしいこといっぱいするやん、うんうん、それお父さんとかお母さんがさ面白いもん見つけた言って SNS に上げた
ら
黒歴史がネットに残
んねん、まあ、そうやな、うちのお姉ちゃんとかの、俺の1個も一番上高1やけど、うちのお姉ちゃん高1の男の子 SNS でやっぱ上げたりしてるからね、
いやそれはちょっとかわいい、
めっちゃきついよな高1ぐらいで、
いや絶対やる、それ友達とかに見つかった時に恥ずかしさ
めっちゃ恥ずいよな、
うちの何々長男が、散髪に行っていたらなぜかあの襟足だけ伸ばしたまま帰ってきました
韓国代表のキーパーかーいみたいな
上がってて
じゃでも俺今日あのサザエさんの無理して面白いツイートするとしてる、
あ昔あったな、
中の人よのツイートでいいのを、なんかあれいつもサザエとかじゃカツオとかなんか
はいはいはい
ノリスケさんみたいな、
サザエさんの手で
誰らがね話しかける手で、あれすごい確かに面白いなの人で、ノリスケさんと、あなたが本当に恥ずべきなのは過去ではなく、過去を恥ずかしいと思うような生き方をしてきた今の方じゃないかしらって言われた、その過去を、いやそのスカートを履いてようが何してようが、それを恥ずかしいものにしてきたその生き方今がダメなんじゃないのっていう、
うん、
だって多分ルナシーの人とかやったら別に高校の時スカート履いててもっていう過去を恥ずかしいと思ってないでしょ多分、
あまあね、
俺は恥ずかしいと思ってるって言うてたね、
だからそれで言うと、その息子がそうなっても恥じないプレッシャーを SNS 上で作ってるってこと
や、俺がどんだけうんこ漏らしたっていう赤ちゃん時代の SNS ポストしても、俺はお前はそれを恥じないような大人になるっていうメッセージ、めっちゃ厳しいよなめちゃめちゃ厳しいやん、その育て方
スパルタもええとか
やうちの姉ちゃんとか厳しい
血の涙がちょっとぐらい隠しときたいこと
あるよ
だってもうあれやろ高1とかやったらさ、もう最近やったら あのいやこの前息子が学校行ってる隙にちょっと息子のパソコン開いたら、うん、
履歴に X ビデオだらけ
やった。検索ワードはこれとこれでした。
循環
怒られるわお姉ちゃんに。あんなに身内に対して愛のある姉愛やったのに。
まあまあ、
はいはい、ゴンシャスラジオ158回目、
はい、じゃあ終わっていきまーす。ゴンシャスラジオプレゼンテッドバイ雨の森アンケート。